こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クニオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日また新しくゲームを買ってしまいました。
で、何のゲームですか？
プレステ4とそれからパソコンでできるあの Steam の方で配信しているフォールガイズというゲームです。
ああ、この前なんかあのクオンさんがあの面白いゲームがあるんですよって言ってなんかあの
なんか言ってた、ね、
プレステ4でもできるからどうですかって言ってたやつですね。
そうですそうです。もともとそのゲーム配信とかを見てたら最近すごいあのやられてる方が多くて、それで見てすごい楽しそうだなと思って始めたんですけど、
そうなんだ。
これ勧められたから、
はい、
あのでしかもなんか無料でやれるゲームだったから、
はい、
あのプレステ4版ダウンロードしてやったんですよ僕も。
はい、
なんか
どうでした？
すごいよくできたインディーズゲームっていう感じの感想を持ったんですけど、
うん、まあ そんな感じですよね。
なんかあのオンラインであのなんかフォートナイトみたいに多人数で、うん、あのこっちは殺し合いじゃないけどあの最後まで勝ち残るみたいなのを目指すタイプのゲームで、ただそのフォートナイトみたいに殺し合うんじゃなくて、なんか障害物競争みたいなのでこうあのなんていうの、ゴールにどれだけ早くたどり着くかみたいなのを目指すようなタイプのゲームですよね。
そうですね。こう何回かこうその試合でもないですけど、そのステージを何試合かクリアしていって、こう徐々に人が蹴落とされていって、最後に1位になるのは誰だみたいな、うん。
そう、
でも僕まだあの2試合目ぐらいまでしか行けなくて、3試合目に行けないんですけどね
私も最大3試合目までしかまだ行けてないです。
あのこれやってて思ったのが、
はい、
あの僕プレステ4のせいでもあるのか、なんかすごい動きがもっそりしてるんですよなんていうの、操作があのなんか反応が鈍いっていうわけではなくて、反応はしてるんだけど動きがもっさりしてるような感じの操作感で、でこのキャラクターがあの移動前後にこう前後左右に移動するのとジャンプと、あと前方になんか飛び込むダイブみたいな感じのやつと、あとなんか掴むっていう操作だけなんですけど、あのなんか前方にダイブするってやつもなんかやった感じ、なんか前方に転んでるみたいな感じの
確かに
ジャンプじゃなくないみたいな、なんかねこけてるだけじゃんみたいな、なんかね、あのボタンを押すとなんか石につまずいたみたいにコテって転ぶっていうね
でしかもなんかこうシーソーとかのこうその場に保っていないとずり落ちていくものだと、あれするとそのまま落ちていく、
ね、あそうそうそう
さよなら
なんかちゃんと立ってないと傾いてるところで位置を保てなくて、どんどんどんどんずり落ちてって、でなんか立ち上がるまでに時間がかかるんですよこのゲーム。なんかキャラクターがなんかすごいのんびりしてるせいなのか
まあのんびりしてそうな見た目してますからね
一回転んだら立ち上がるまですごい時間がかかって、しかもその立ち上がるまでの間に他人にぶつけられると蹴られてまた転がってなかなか立ち上がれないとかで、変な位置に転ばされるとそのまま落ちてくっていうね、うん、なんか、うん、すごい運要素が高いゲームなんですけど、
そうですね、
そう運要素ではこれゲームのスタート位置も結構運要素が高くて、なんか 3,4 列で並んでこう多分確か 60人で対戦するから、スタート位置がなんかあの何列 3、4列で並んでる状態でスタートするんだけど、一番前の列にスタート位置があればそんなにこう苦労はしないんですけど、一番後ろの方とか真ん中の後ろとかだと、もうスタートしたら全員が一箇所に向かってこう突っ込んでいくからあのデパートのバーゲンセールみたいな状態になるんですよね、もう。
うん、まさに
押し合いへし合い、なんかあのとりあえずどうにかして前に出なければみたいなね。でみんなが同じ行動するから余計なんか混雑してもう絶対出いけないみたいな。
でしかも私パソコン版なので、うん、こう混雑したところに行くとすっごいパソコンが重くなるんですよ、うん、でそれであーって言ってるうちにもうなんかみんなドドドドドって言ってしまって、私はこかされただけみたいな。あだからどこからスタートしてもなんかなかなかにハードになるんですけどって思いながら、
だから一番前からスタートすればそのままこう順調に抜け出せば、あの後ろでみんながこうドタバタやってるのをあの尻目にこうさっそうとこう駆け抜けていけるんですけど、あとこれコースもなんかあのアスレチックコースみたいな感じになってるんですけど、あの明らかにこれあの平均台みたいな棒の上を歩くんじゃなくて、明らかに下に落ちて走ってった方が早くねみたいなね
そういうところもあります。
であとなんかあのそのさっきあのダイブするみたいなのがなんか使えないって言ったけど、うん、なんかあれなんかあのなんか正解の扉をにぶつかっていくみたいなあのコースがあるじゃないですか、
うん、はい、
なんかあのウルトラクイズの丸抜ゲームみたいな、なんか壁みたいなのにこうダイブしてバコーンってあの行けたら正解で、あの扉が硬くて跳ね返されたら失敗みたいな、なんかね、あれもなんかあのためだけにダイブがあるのかみたいなねあれもあれで正解の場所が分かった瞬間みんなそこに突っ込んでいくから、なんかもう
もうなんか大渋滞になって、やめてやめて
で誰か一人か違うところに行って成功していくと、今度そっちにも流れていくっていうね、
うんだーって
なかなかこうゲームとしては面白いんだけど、うん、運用とか高すぎてすごいゲームですね。
あれらしいですよ、あの収録日の、1日前か2日前か、あの大量にいたチートの人たちがあの処分されたそうでちょっと治安が良くなったかもしれないっていう。
あ、これってなんかチートなんかあったんですね。
みたいですね。
なんかチートするようとかあんまり感じられないんですけど
なんかでもフォートナイトと同じようなプロトコルで弾かれるようになったらしいですね、うん、
じゃあなんかあの自分のキャラの速度上げるとか、なんかそういうあれなんですかね、うん、
でしょうかね。でもなんか それによってちょっとあの1位確定みたいな人たちがこういなくなったみたいなので、うん、ちょっとやりやすくなったかもしれないですでこのゲームなんですけど、
うん、
なんか結局コンセプトがあの風雲竹市場らしいんですよね。
あ、そうなんですか。
らしいです。なんかそれをちょっと意識しているというか、こうそういう風に見ましたね。
あ、だからなんかあのすごいなんかあの日本のバラエティ番組みたいな感じのなんかなんかすごい安っぽい、なんかあのなんかどう見てもこの、 あの障害物の素材発泡スチロールでできてんじゃないのみたいな、
なんかこう飛ばされていき方がすごい発泡スチロール感がありますよね。そう、
なんか硬くないんだけど柔らかくもないし軽いみたいな、なんかね
ちょっと蹴られたら飛んじゃうっていう。
しかもそうか、それであれか、落ちたところにあるなんか水たまりみたいなやつとかもなんかすっごいなんかあの色がカラフルなんだけど泥みたいな感じの、なんかあんまりこう入りたくない感じのなんか印象を感じてたのはそれか、
うん、
そういう意味では再現度高いなこれ なんかすごい安っぽいインディーズゲームってちょっと言ったけど、うん、この風雲たけし賞をなんかイメージしてるって聞いたら、うん、確かに再現度高いね。なんかすごい、なんかだってどう見てもあの素材が発泡白いにしか見えないコースだから、しかもあの床とか壁がなんかウレタンマットみたいな感じも
なってますね、ウレタンマット。
なんかそんな感じにしか見えないから
作れそうって感じでますよね。
そうか、確かになんか、うん、なんか出てくるあれもなんかそれっぽいね、なんか日本のバラエティ番組でありがちな感じに見えるような、うん、やつがなんか、まあ違うのもたくさんあるけど、なんかパッと見なんかそんな感じがするから、うん、なんか回転する扉みたいのにあのぶつかって後ろに戻されるみたいなのかね。なんかすごいそれっぽいね。
そうですね。なんか日本のバラエティのあれを感じますよね。
え、何、じゃあ龍神池みたいなのあった？
池はない、池多分
池はないですけど、
いや、竹市場って言ったらあれだと思う、龍神池とかそういうのしか浮かばねえなって。
いやでもあの坂の上からボールでっかいボールが転がってきて、うん、それを避けないとぶつけられて弾かれてとか引かれてとか、
あので
前にいるキャラクターがそのボールとなんか壁っていうかその相手に挟まれてボールが止まっちゃってるとか、あ、ラッキー今のうちに逃げようみたいな、なんかね。そういうのがなんかすごい、なんか、ああどっかで見たことあるなみたいな。
なるほど、
既視感。
ジブラルタル海峡とかもある。面白いよね。
いや、そのね、風雲たけし賞をモデルにしてるって聞いたらすごい楽しそう。それ聞く前はよくできたインディーズゲームだなぐらいにしか思わなかったけど、
うん、もうこれプレステ4だと何？有料で買う？
いや、無料。
無料？
確かプレイステーションプラスに加入してれば無料でできた気がするけど。
あ、そうなのね。よかった。そう、あの、先ほど私、あの、プレイステーションプラス、ようやく加入しまして。
あ、散々、渋ってた。渋ってたっていうか。
あの、8月のセールに、あのしれっと入ってまして、あの年間パス 25% で、あの31日にそれを気づいて、うん、慌てて加入して、
うん、
あのウォレット止まってた金額でペイできたので、うん、そっか、じゃあやってみようかな、
ぜひぜひ。
これ先輩とはできないんで、できない
と、ちょっと私とは時空が違うので。
ああ、クロスプレイはできないですね。
そうですね、
なるほどね。
私は一人で頑張って腕を磨いておきます。
でも話聞いてるとパソコン版はパソコン版でパソコンの性能が結構重要な感じがしなくもないですけど。
いや、それもありますし、あのパソコン版は英語版しかないんですよ。
あ、そうなんですね。プレステ4版はちゃんと日本語でいろいろ字幕とか表示されてます、なんかルール説明みたいな。
羨ましい。もうだから英語で読み取れないルールを見て多分こうするんだろうなみたいな。なのでやっと第3ステージに進出したと思っても全部が初見のステージなので、あ、もうダメだみたいな感じで終わっていきます。
うん、なるほどね。けどな、俺な、今忙しいからな、できるかな、
うん、仕事忙しいの？
違う、ゲームが忙しくて。だってさ、動物の森やってさ、
うん、うん、
で、あの使ってたあの腹筋鍛えるシックスパッドもどきがぶっ壊れたから、本格的にあのリングフィットアドベンチャーやってるからさ、
うん、
でちょっとあのお腹の部分だけのロテーションをやった後にあの、プレステ4でゴーストインオブツシマやって、でこの前あのマーベルアベンジャーズ来ちゃったからそれもやってるから、うん、で暇な時間にあのスイッチで買ったキャプテンズがやってるんで。 まあ、とんでもないこと
すごいですね。もうやらなきゃいけないことがいっぱい。
そうなんだよ、時間が いくらあっても早いんだよ。週休今4日なのに時間が足りないんだよ。
いや、そんだけ休みがあればできそうな気もしなくないんですけど、大変なんですね。
だって1日6時間ぐらいやってる。6時間7時間ぐらい。だって家にいるんだ。
まあまあそうですね。
うん、そうです。時間がないんだよ。で
もまあそんな、そんな中でもなんとか捻出してやってください。
ぜひぜひ。
ちょっとだけ時間があったら今度やってみます。
はい。
お願いします。
じゃあ今回なんですけども、
はい。
今回はあの映画のラッシュ、プライドと友情をお話ししたいと思います。
はい、
というわけで今回はラッシュ、プライドと友情を取り上げたいと思います。
はい、
はい、
これはあの2013年に公開されたアメリカとドイツとイギリスの合作の映画ですね。
はい、
で、F1 をあのテーマにしてる、まあ、あの実際にあった出来事をベースにした作品ということで、
はい、
まあ、舞台がただあの1976年の F1 世界選手権っていうことなので、
はい、
あの私の生まれる前の、生まれる前っていうかこの選手権が終わってから僕生まれたので、
うんうん、
私はこの前年に生まれましたので、
私はまだ影も形もありません
。そうですね。で、私が徳にさん世代の F1 の、ブームの10年ぐらい前ですか、
うん、
の話ですね。で、まあまあ、主人公が、まあ、これどっちがどっちなんだろう、まあ、多分ジェームス・ハントとニキ・ラウダ両方がこれ主人公って取っていいのかな、一応話的には、
うんうん、だと思いますね、
はい、が主人公の軸に、まあ、あの2人のライバル関係を、元にした映画ということで、そうですね。それでまあ主演が、クリス・ヘムスワースと、ダニエル・ブリューもいいのかな、一応主演、これダブル主演ってことになるのかな、一応、
まあじゃないですか、
まあ、うん、まあジェームス・ハントとリキ・ラウダをやってるということですね、はい、で、まあジェームス・ハントよりもどっちかっていうと、まああれじゃないですか、あのニキ・ラウダの方がまあ伝説的なレジェンドのドライバーなので、
うん、
うん、まあどっちかっていうとこの名前の方が皆さん食いつくのかなって気はしないでもないですが、
うん、
はい、あの私たち世代でも知ってる伝説の人なので、
うん、そうですね、
はい、で、まあこの1976年にその伝説となる出来事が起こった年ということで、まあそれを軸にした話ですね。まあそれの前後、前か、前5年ぐらいの話から、の5年間6年間ぐらいの舞台にした話で、まああの誰かさんが最近 F1 にハマってるということで、
そう
この前もちょっとこのラッシュの話をしたんで、じゃあやるかみたいな話になったということで、
そうですね、
はい、
これお二人はあの初めて見たんですか。
いや、私この前いつだか 見ましたので、あの劇場では見ませんでした。
うーん、私は初めて見ました。
僕はこれ映画館で見て以来は、見直したんですけど、あの、うん、もう2013年か、まあ、日本での公開は2014年ですけど、
はい、
もう6年以上経ってるんで、あの、うん、大雑把なこうあらすじしか覚えてなかったんです、
はい、
あの確かどっちかが事故って、どっちかが事故った後復帰してまた走り出すっていう話だったよなっていうぐらいしか覚えてなかったのも、
あれ、うん、クリさん F1 それでもブームの時ちょこっとちょこちょこ見てた時ってその前にあのもう先立つたちにとかってちょっとお勉強とか してない感じ？
え、全くしてないよ
あ、だって俺はその時とか結構どっちかなんだろうな、やっぱそれで興味持ってすごいもめり込んで勉強したりとか、うん、俺はしてた方なので、だこの偉大なニキ・ラウダとか、まあ、ジェームス・ハンドの名前も一応知ってましたけど、
うん、
で、まあ、まあ、クニさんが言った、ね、あのどっちか事故っていうのは、まあ、ニキ・ラウダなんですけれども、その話ももう伝説なんで、
うん
うん、もうまあ、一応知ってはいましたけど、
うん、
まあそんな程度の記憶でしかなかったんですけど、今回見直して、まあ、見直し始めたら、あ、ニキ・ラウダの方が事故るんだよなというのはすぐ思い出したんですけど、なんていうの、僕、この映画を劇場で見た時の印象は、あのジェームス・ハントの映画だと思ってたの、
はい、
まあ、あのクリス・ヘムズバースが出てるっていうのも多分にあったと思うんですけど、
そうね、ちょうどこの6年ぐらい、もうちょいぐらい前でしょうかね、マーベルでね、そうになりましたから、うん、それもあると思います、多分に、まあ、なんだったらもうね、そう見えちゃうと思います。
うん、
なんかジェームズ・ハントの方にこう感情移入しながら見てた記憶があって、でも今回見直したら、あれ、意外とジェームズ・ハントとニキ・ラウダ普通に半々ぐらいの感じで描いてるじゃんこれと思って、
うん、まあそうですね、
なんか、似たようなシチュエーションのお話をそれぞれ、あの2人ともはどういう風な感じで生きてきたのかみたいなね、その親との関係とか、うん、あのレースのそのチーム、自分のチームのそのスタッフとの関係とか、あとあの恋人との関係みたいなのとか、結婚生活がどうかとか、そういうのを全部ちゃんと平等にこうジェームズ・ハントとニキ・ラウダを描いてる感じがして、
そうですね、で最終的にこの、ね、76年っていうのはこの2人があのチャンピオンズ争いをしてたんで、
うん、
ワールドチャンピオンだから、そこまで成長する過程みたいなのをちゃんと、まあ、半々では描いてはいますね、一応ね、
うん、で、あ、これちゃんとジェームズ・ハントとニキ・ラウダの2人 の映画だったんだって思いつつ見てたら、ラストで、あのニキ・ラウダがなんかこう回想するじゃないですか、あのジェームズ・ハントのことをこう思い出しながら喋ってる風なこうあの語り口調があって、でその時にふと思ったのが、あれ、これもしかしてニキ・ラウダが俺がすごいと認めた男、ジェームズ・ハントはこんな男だったんだぜみたいなのをみんなに紹介する映画だったのこれみたいなね、
まあ終わり方そうですね、
なんか俺が最高にあの嫉妬したすげえジェームズ・ハントをみんな知ってくれみたいな感じのね、
うんうんうん、
あいつはすごかったんだぜみたいな、
うん、
なんかそういう感じのメッセージを最後にこうあの今回見直して受け取って、あ、なんか劇場で見た時と全然違うと思って見直してよかったなと思って見直してなかったらただ単にジェームズ・ハントの映画だってしか思ってなかったと思って
だいぶなんか周りの人と感想が違う感じになっちゃうところです
ね、うん、あとまあこれだから、そうね、だからまあもうきっと F1 とかかじってると、そのだからニキ・ラウダっていうのは、まあ、そのこの年にあのね、あのに、どこだっけ、ドイツで、大事故を起こして、そう、生死をさまよって、何週間か何ヶ月後には復帰して、でさらに、1回引退するんですけど、その後にまた復帰して、で計3回ワールドチャンピオンになってるんですよね、
はい、
そういう偉大な人なんですよね。もうまさにレジェンドの人が、あの 唯一こう認めてたっていう感じでジェームス・ハンドが出てくるという話ですね、
うん、
まあ、ジェームス・ハンドはこの年しか1回しか取ってないんですけれども、まあ、結局その後若くして亡くなってしまうので、うん、でまあ、ね、そんな感じでこう物語が進んで、まあ、これを見るとなんかニキ・ラウダもちょっとあの最後のあれを改めて見直すと、あ、そういえばニキ・ラウダも去年お亡くなりになっちゃったからなって思いながら、
うん、
個人的にはちょっとしみじみしたところがありましたけれども、
そう、これは映画公開当時はまだニキ・ラウダ存命だったから、
ね、
あの映画の宣伝とかニキ・ラウダちゃんとあの出てて、
うん、
でニキ・ラウダが絶賛してるみたいなね、うん、再現度がすごいぞみたい な感じのあれでしたけど、
うん、
そうですね、うん、だからそういうのも混ざってまた、うん、ちょっと改めて見るとそういえばそうだなと思いながら、うん、
なんかしかもこれなんか最初 CG でレースシーンを作るっていう話だったのをなんかあの実写のあのなんかあの残ってたやつを使って実際に走らせてなんか撮影したっていう記事を見かけたんですけど、
ああ、それでなんか実際にあの本当にあのドライバーあのレースドライバー連れてきて やらしたらあのCG よりリアルにできるじゃん、うん、思ってた以上リアルにできるからそっちで撮っちまえみたいな話だったらしいですね、
うん
うん、まああのクラッシュのシーンとかはまああれでしょうけれども、
まあそれはね、
うん、まああれまで再現したら大変なことになる。
いや、まああれは再現はしないけどまあだからほぼほぼなんか本当に生の臨場感みたいなものが楽しめる感じではありますよね、うん
うん、
あとまあ、うん、知ってる人が見ると、ちょっと何ですか、その当時の本当にあの、なんかあの、マシンがいっぱい出てきたりとか、チームとか出てきたりして、ああとか思うところもいろいろありましたけど、個人的
に。私は知ってるチームの方が少なかったので、知らないとこばっかりって思いながら見てましたけど。
俺も逆に今のチームって何っていうの方が多いけど、
ね。そうでしょうね。
ということで先輩はどうだったんですか？
そうですね、私は本当に全然知らない世代というか、本当になんか伝説的にこう話を実況とかね、あのうちは父が F1 見てるので一緒に見てる時に、はい、それこそまだ、去年から私は見始めたので、ニキ・ラウダまだ去年は亡くなる直前までずっとレースにあのメルセデスっていう今のトップチーム の役員として受けてたので、カメラに映るたびにちょっと話題になったりとかっていうのがあったので、
あ
の高校やとした感じのおじいさんが昔こんな人だったのかっていう衝撃ですよね。
衝撃なのか、
衝撃ですね。もうすごいなんか穏やかそうな感じの人っていう感じだったので、その、
あ、なるほどね、
うん、去年のね、その亡くなる直前のニキ・ラウダっていうのは感じだったので、その今のチャンピオンをもう何年も連続で取ってるあのルイス・ハミルトンを、うん、あの引き立てたというか、こう声をかけてあげたのはニキ・ラウダだったんだみたいなので、亡くなった時にすごいルイス・ハミルトンがラウダのおかげだっていうことを話してたので、
うん、
なんかそういうその引退した後のイメージしかなかったので、
うん、
この映画を見て、あ、こんなすごいあのドライバーだったんだなっていうのをこう見てびっくりするっていう感じでしたね。
あ、もう先輩の世代はあれだもんね。だってもうだってその当時だって俺たちぐらいの時だってワールドチャンピオン3回取ったらもう完璧なレジェンドだったけどさ、
うん、
それだったのにさ、あの7回も取るあのミハイル・シューマッハがいけないんだ
そうですね。もうなんかこうその後からも結構こう3回を超えていく人っていうのが多いですよね、2000年近くなってからは、
うん、だからその前はだってセナさえ3回だからね。
なんかそれはちょっと最近たまにあの実況で下の方にあの歴代のチャンピオンっていうので出てくるんですけど、あ、なんかセナがあれだけ名前を聞くのに3回なんだっていうのはすごいびっくりしましたね。
だって その時に熾烈な争いをしてたプロストでも4回だから、
うん
うん、最近のは どうなんだろう、他との、あのレーサーのバランスがどうなんだちょっと思っちゃうけど。
まあそうですね、やっぱり車に寄ってっていう感じですよね、こう勝つところがずっと勝つっていう感じになりつつはあるかもしれないですね、う
ん、まだこの当時は、うん、まあお金がなくても、
うん、
っていうところもあるし、
うんうん、
まあそういった見方で、あれでしょ、車のデザインだと全然あれでしょ、
全然違いますね同じものとは思えないっていう、
そういうところもだって勉強になると思うけどね、
うん、勉強になりましたね。
だって最後に、あ、そういえばって言って、その当時確か走ってた味もティレルの6輪まで出てきてからね、
うん、
あのなんで6輪ってちょっと思うけど、ちゃんと理屈はちゃんとあるんだからね、あれで成果出してるからねっていうのも、ね、出てくるしね、うん、
まあ、とにかくこう早くて規約に違反しなければそれでいいみたいな感じで、こう改良されてきた結果が今って考えるとちょっと面白いものありますよね。
うん、そうなんだよね。だからまあ結局は、まあ、この映画でも作品の中でもニギラウダがなった子供とかもね、そういったこの積み重ねで、まあデザインとかも変わったり安全性も変わってきてるっていうところもあるんで、うん
うん、
そういう中でこうね、うん、あのこう興味を持って勉強すればもっと面白いんじゃないのって俺は思うけどね
頑張って勉強してます。あの一番最初に F1 見始めた時に F1 5辞典っていうのを買ってこれをちょっと見ながら頑張って勉強してます
、うん、昔買った結構高いんだよね。
そうですね、
なかなかね、今ネットで買えるけど、昔はネットなんてないからね、買うの大変だったけどね、
うん
うん、
そうですよね、
でいろいろ勉強して、うん、っていうので、個人的にはなんかすごい、俺は懐かしいとか、懐かしさっていうか、うん、ああ、この時代にやっぱこれが走ってたりしたのかみたいな、そういうあれとかも見れて、そういう面では楽しいところもあったけれど。
うん
うん、ね、あの今はないチームがいっぱい出てきたなと思って、うん、
そうですよね、
うん、ね、マーチとかさ、
うん、
知らないでしょ。
知らないです
、ね、うん、まあね、そういったところ、あと、まあ、ドライバーも、
うん、
そうか、マリオが出てるのかとかね、あ、アンドレッティのね、
うん、
あのおじいちゃんが出てるんだって思いながらね、この当時はおじいちゃん走ってるんだとか思いながら見てたりとか、あとはあれですね、あの初めに出てきたあの、ジェームス・ハンドのとのなんだっけチームにいた、後にあの F1 のデザイナー、カーデザイナーで重鎮になるハーベイ・ポスルス・ウェイとか出てる、出てきて若い日に、若かり日にで、あ、そうか、この時代まだこんな若いんだと思う。まあ、後にいろんなね、マシンを開発して、いろんなチームで活躍した人なんですけれども、まあ、有名なところだったら、クリさんも知ってると思うけど、あれですよ、中島悟が乗ってたあれですよ、ティレルのやつを作ったやつとか、マシン作ったりとか、うんうん、そういう有名な人が、あの若かりし頃の姿が見れたりして、ちょっとそれがね、個人的には面白かったりしましたけど。
なるほど。
うん。クニさんなんかさっぱりっぽいけど。
ね、さっぱりっていうか全然僕ギオさんみたいに勉強してないから、へえそうなんだとしか全然感想がないから。
あ、なるほどね。うん。いや、基本的にはだからそういうのはね、やっぱ古いの見ると思うんだよね。だからこの前のそれこそフォード VS フェラーリとかも、
うん、
そういったところが、うん、っていう楽しみだよね。個人的にはなんか、うん、そう、こういう感じに見ると、ただこれなんか実際にはね、これなんかすごい二人敬遠の中になってたじゃん。
はい、そうですね、う
ん、なんか実際はすごい仲いいらしくて一時期一緒に住んでたらしい。
それは知りませんでした、
うん、だからまあ性格的なところが正反対だから、こう、まあ、物語的に敬遠の中みたいにしてるっていう話らしいんですけれども、
うん
うん
うん、まあでも確かになんかラストシーンとかちょっと違和感でしたよね。なんか
そう
あれだけ敵対して仲悪かったように見えたのに最後はすごい親友みたいな感じであれねいつっていう感じが
ちょっとあれだとなんかあれだよねあのジェームスハンドがのさ自分があの先導してあのさレース強行したした負い目を感じてるのが多大にありすぎるみたいな感じがちょっと映るよね、
うん
うん、ちょっとそこのところがあれなんだけどまあけどあの多分あの事故を書きたかったんだろうなっていうのがあるの、うん、メイン、
まあ、そうですよねやっぱりすごい伝説になっている事故ですよね、うんうん、
そうねうん
でもあれだよジェームズ・ハントがあのニキ・ラウダがあの復帰した後の記者会見でなんか記者に、うん、なんかあのすごいあの嫌がらせみたいな質問を受けた後に、うん、その質問した記者をあの倉庫に連れ出してボコボコにするっていうあのシーンがあってあのシーンであちゃんとジェームズ・ハントニキ・ラウダのことをあのちゃんとあのなんていうのライバルだけどちゃんと尊敬してるんだなっていうね
なんかそこまでちょっと尊敬してる描写が薄すぎて
えいやでも僕あのシーンであのシーンあるからあちゃんとあのリスペクトしてるんだなっていうね、
うん
うん、だからラストの方の会話もそのリスペクトしてるなっていうのが分かってたからあやっぱりあのたとえ自分とあのなんて主義主張が違っててもあのちゃんとあの強い者同士分かってるんだなみたいなね
うん、
うん、
だ実際に仲良かったとかっていう話を知らなくても、うん、そんなにこう別に不思議ではなかったですけど、ね、むしろあのあすごい友情者だと思いながらだから包帯プライドと友情ってついてるんだと思って
まあそうだろうね、うん、前半がプライドで後半が友情なんだってことなの
いやそこまで別に分ける必要はないと思う
なんかざっくり言うとそんな感じの映画な気もしないでもないな
まあ確かに前半はねもう、うん、今にも殴りかかりそうな感じのやり取りしかしなかったからね
そうそうそう
基本的にめっちゃ嫌いみたいな
でもあの映画だけで言うとあのラストのあのニキ・ラウダがこう中指突き立てるあの、うん、シーンあるじゃないラストに、
うん、
あのジェームズ・ハントに向かって、うん、あのでそれと最初の方であのやり合いをしてるときに突き立てる中指と、うん、なんか若干こうニュアンスが違う風にこうね同じ描写でも、
うん、
一応映画としてはそういうなんか違いをちゃんとあの最初と最後で変わってるような流れになってるところもちゃんとこう丁寧に描いてる感じがしてよかったですけど最初本当にてめえ死にやがれこらみたいな感じのい
や大丈夫かこの2人
あまりにも違いすぎるからね
うん、
うん
さまあ、最後はちゃんと友情が感じられる感じのね、
うん、
シーンになってたから
うんうん、まあそうなんだけどね、うん、そういえばさクリさんこれさ、
うん、
ニキ・ラウダ役やってるさ、
うん、
ダニエル・ブリュールもさ実はマーベル・シネマティック・ユニバースに出てたの知ってた、うん、そういえば
ああなんかあのさっき調べたらなんかあれ出てるけど どの人って思って
あれだよあのシビル・ウォーでさ、
うん、
あのバッキーにさまたさあのヒドラの時の洗脳を使って洗脳してさあれだよブラックパンサーのお父さん殺させたやつだよ
ああ、
うん、で最後にほらブラックパンサーに殺されるやつあの博士みたいな感じの
うん
あいつだよジモだっけ、うん、そうそうどっかで顔見たことあるなと思ってたらああそうかあいつかと思ってそうそうそう
でもあんまりこう見た映画に出てない気がするから
そうねうんなんかねまた彼はねあの役でねあのなんかねあのねウィンターソルジャーとファルコン の, あのテレビシリーズに出るらしい
へえ、うん、
それはなんか情報はなんかね あったんだけどね、うん、 あ、そう。これ、そういえばさ、あの、吹き替え版はこれ、当時、あの、劇場公開当時に話題になったじゃないですか。キンキーキッズの2人がやってるっていう。
うん、
で、それも見たことなかったから、前に1回目見たときに、レンタルで借りてきたときに、吹き替え用で見たんですよ。
うん。
うん。うん、あの2人ってさ、あれなんだね。あの、初めて気づいたけど、声似てるんだね。
そりゃそうなんじゃないの、うん、
だからあの堂本光一と堂本剛の顔がないなくて、あの二人が会話してる人と、あのね、たまにどっちがどっちだかわからなくなるんだけど、
さすが綺麗にハモれるっていうのはそういうことなんですかね。
じゃないのかなと思った。
うん、
あのね、たまにね、ちょっとね、あのね、あのちょっとね、あの意識をね、ちょっと違うところにね、ちゃんと集中しないで、ちょっと、気抜くと、どっちが喋るのか分かんなくなるんだよね。あれどっちが光一くんだっけとか、剛くんだっけ思って。
なんか、ちょっと映画見るのに別の体力使いそうなので、私は普通の、一般的な機械で見ました。
ああ、あれ、でしょ、ワウワウでやってたやつ。
ワウワウでやってたやつです。
うん、あれワウワウでやってるやつはの方はメインじゃないの。
うん。
だって DVD に入ってないの。
あ、なるほど。
レンタルのやつは。
うん。
そう、そうなんだ。
そう、堂本光一くんと剛くんのやつがレンタルではのみで入ってて、そう、販売バージョンでこのジェームスハントが東地さんやってるのか。
うん、そうですね。
ニキラウダが藤原さんやってるバージョンが、スペシャルエディションっていう形で売ってるやつでは入って
る。おー、じゃあスペシャルエディションなんですね、
うん、
あっちは。
うん。だから、
僕はオンラインの配信版を今回見たんで、配信版は東地さんと藤原さんの方でしたけどね。
多分、配信はジャニーズのがうるさい二次仕様のあっちに引っかかるから、その場合だからバージョン作ったんじゃないと思う
なるほど、まあ、当時は特にそういうのがちょっと厳しかったですからね、う
ん、あ、ほら、レンタルと販売はお金が発生するから、
うん、
多分いいんだと思うんだけど、再放送とか配信だとなんかちょっとまたややこしくなるから別バージョン作ったんじゃないかな、うんうんうん、と思うんですよ。大変ですね。ただなんかさ、レースで走っててマスクかぶってるときって、なんか吹き替えは、そこは新録してない感じがしたんだけど、気のせい、あれ。声が全然違ってたんだけど。なんか、光一くんと、剛くんの声が、なんかっぽかったんだけど。
ああ、そういえば僕今回吹き替え版で見たんですけど、
うん。
なんかマスクしてる時の声とマスク外した時の声が全然違う人の声に
しか、ね、違ってたよね、
思えなくて、
あれあれと思って思ったよね。そうそう、
あれってこもってる声にしたら違う人が喋ってる。そう
そう、こもってる割には若い声だし、全然声質違うし、うん、あれと思って、
あれどういうことって思って。
そうだよね、クリさん、そうだよね、あれ声違うよね、
うん、
うん、多分ね、だからそこまではしなかったんだろうね。だから時間がなかったのか。
うん。
まあ、多分マスクして、ね、フルフェイスかぶってるから、いいやと思ったのか。
まあ、声違ってても、まあ、別に問題ないだろうって判断したのかね。う
ん、多少はそんなに、まあ、このぐらいだったら大丈夫でしょうみたいな、だったのかな。うん。
全然大丈夫じゃないけど
ね。うん、そう、気づいたけどね。あれ、なんで、あれって初めさ、あれ、声違うぞと思うさ。
うん、だって僕、あれ、自分の耳おかしくなったのかなって
、うん、俺も一瞬、初めさ、
全然気づかなかった。
そう、初めさ、あれと思ったんだけど、あれ、気のせいかいと思ったらさ、何回か聞いてるやっぱ違うよなと思って、
うんうん、そんなに回数は多くないんだけど、
そう、ないからなんだよね、うん、
2、3箇所ぐらいしかないんだけど、多分、うん、そのちゃんとはっきり喋ってるっていう分かるシーンはね、
うん、うん、そうそうそう、
だから、あれ
先
輩気づかなかった？
い
いや私家族で割となんかワイワイ見てたんですよ。全然気づかなかったんですけど。
まだ録画消してないんだったら確認してみな。
確認してみます。あの嘘、
すごい違うよ。あ、なんか全然違うよ、あれ。
そんなことある。
いやだからなんか時間がなかったのかなんかかね。
まあ時間がないっていうのはないと思うけど、多分あのプロその吹き替え版を担当した偉い人の判断じゃないですか。
だから偉い人の判断ここいいプラススケジュールでこの時間しかないからそこまで取れねえからいいやっていう判断を下したのか。っていうのもあるじゃないですか。だからさ、えと思って、あれと思ってさ、よかった俺これ自分耳おかしいのかなとちょっと思ったぐらいだったから。
いやもしこれあの東地さんと藤原さんがちゃんと吹き替えしててあの声になってるんだったら逆にすげえって思うけどね。
まあね、
再現度
逆にあこんな変わるんだみたいなね。、うんうん、
そうだよね、うん。
まあただ僕堂本光一と堂本剛のバージョンの吹き替えをあの見れてないからあの分かんないですけどね。
あ
本当にそうなのかどうかを、
うん、あ俺確認してみようかな、うん、あのあそういえばあの一応あのワワで撮ったバージョンを今回見たんですけど、あの一応あの時間あったらあのレンタルバージョンも見ようと思ってレンタルで借りてきてたんですよ。じゃあもう一回確認してみようかな、返却前に時間があったら。本当にもしかしたらそこはそのままだったかもしれない。したらそれはそれですげえ。
それもそれで。
で可能性はありますよね。だけど元々の、うん、だってこれ他のキャストは全部同じだから、うん、多分そこにあの元々のところに被せただけの感じじゃないですじゃないのかな。多分、
うん
うん、ベースがあるやつのように、うん、2人が喋ってるところだけ別にしたっていう。あの後で入れた感じだと思うんで、
うん、
じゃあ編集が難しかったからやめたとかですかね。
うん、多分ね、
やめちゃった
っていうところかな、うん、興味のある方はそこあのなんとか確かめてみれば。
ぜひあの気づかなかった私に教えてください。
まあこれを両方確実にあるのはあの円盤買わなきゃいけないんですけれども。ちょっとハードルが高いかなっていう気はします。
ちょっと高いかな。
まあ、ね、興味のある方はとお金のある方は試してみてください。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたのでそちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますのでそちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますのでそちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回はラッシュプライドと友情をお送りしました。
はい、あそういえば今回あのこのラッシュをやるにあたって、
うん、
そういえばあのドリブンとデイズオブサンダーって俺ちゃんと見たことねえなと思って、
うん、
今回あのわざわざレンタルしてちょっと見たんですよ。
ああのスターローンとトム・クルーズのやつね。
先輩は知らないか。
全然わからないです。
デイズ・オブ・サンダーはトム・クルーズとニコール・キットマンが出てて、まあ、2人が出会って結婚に至ることになった映画で、あの、まあ、デイトナが舞台なの。
その言い方だと、
うん、
作中で結婚したみたいな感
じ。作中で恋人役だったよ。恋人役、恋人になるの。
現実となんか話の中の話が一緒になってよくわからなくなりそう
っていう話ですね、うん、で見たことねえから見ました、うん、いやーこんなの だって、こんなんなんだって見て、うん、であとドリブンはあれですよ、シルベスター・ストローンが脚本書いてるんだけどな。それでほらそもそもがあのセナが死ん亡くなった後にアイルトン・セナに捧ぐって言って 作ろうとした映画 で実際に F1 をこう取材して、で F1 を舞台にするはずがいろいろな事情でできなくて、あのアメリカでやってるあのインディーシリーズに舞台にしたっていう話かな、だったんだ、うん、だからあの微妙にあのその設定が残ってる。あのチームオーナーが車椅子に乗られてて、あれ F1 チームで有名な方がいたなって思いながら見てたり、うん、して、で、ああこういう映画だったんだと思ったんですけど、ドリブに関してはあの最終戦じゃねえけど、なんかあのツインリーグモテギも出てくるんですよね。そうやってた頃だから、やべ、この頃からそういえば俺モテギ行ってるよって思いながら、
おお、
あここ2、3年行ってないんですけど、それまであの 10年ぐらい毎年行ってたんで、カートとか。インディーカードを始め行って、うん、でその後インディーが来なくなったんで、あの GT とか、スーパーフォーミュラとか見に行ってたりしてたんで、うん、ああここだよ、ここだよとか、ここしょっちゅう歩いてたとか思いながら、
あなんかそういうのいいですね、う
ん、あこれここじゃんとか思いながら、うん、そういうねことをね、うん、懐かしみながらね、
うん、
ああまた行けたら行きたいなと思う、そんなことを、ね、思ったっていう話で、はい、
なるほど、
先輩もよかったら見てみたらいい。
そうですね、ちょっと気になりますね、
うん、そうだよ、若いよトム・クルーズとかかっこいいよ
あ、
ま
あ、
若いよっていうかだってめちゃめちゃ昔の映画じゃない、
もう20年ももっと前、90年代だからね、
うん、
ああなるほど、
トム・クルーズがまだ本当本当にデビューして間もない頃から、
うん、
漏れなくニコール・キットマンもそうでした、
うん
うんうん、ただねちょっとびっくりするぐらいね、あの肩パッド入ったスーツとかニコール・キットマン着てるから
時代
だね、
時代が、
そうちょっとねそれがね、うん、わすげえなって思うかもしれない、
うん、そうですね、
まあ、あの時間があったらぜひ見てください。
はい、
はい、例えば僕はあのファイナルファンタジー14に復帰したって話を前にしたじゃないですか。
あ、はいはい、
ようやくあのグレンのリベレーターまであのストーリーが進みましたよ。
全然わからないからそうなんですかってしか言えないんですけど、
拡張パックが、蒼天のイシュガルドとグレンのリベレーターとそれとあの漆黒のヴィランズっていう3つ出てるんですけど、
はい、
で一番新しいのは漆黒のヴィランズってやつ で僕は蒼天のイシュガルドの拡張パックが出る前までのところしかやってなかったんです、
はい、
だからその新しいところまでたどり着かないといろいろこうマップがこうかあの開放されないんで、いろんなこうゲームのシステムとかあの追加要素がだもんで頑張ってやってるんですけど、ようやくあのそのグレンのリベレーターまでこうストーリーが進んで、あのもう多分あと1ヶ月ぐらい頑張れば漆黒のヴィランズまでいけるかな。なんかね、結局想定のシュガルドをクリアするのに3週間ぐらいかかったんで、
頑張ってますね相当としか言えないんだけど、
いやなかなか楽しんでますよ毎日、
うん、
もうなんか寝落ちしてあのプレステ4が自動でスリープして電源を押してるぐらいの勢いで
ああ
すごい、
気がつくと椅子に座ったままコントローラーが床に落ちてるっていう、ね、そんな感じでやってます。
あ、じゃあ本格的にグニさんがあれか、対馬に復帰する日が近いっていうことか
いや、あのね、とりあえずね、メインストーリーを漆黒のヴィランズまで進めないとね、なんか全然何もできないできないっていうわけじゃないんだけど、そこまで進めとかないとちょっとのんびり楽しめない感じなんで今のところ。
とりあえず。パックを買った意味がみたいな。
とりあえずここまで進めとかないとって今ちょっと頑張ってる最中なんで。
まあ、
9月いっぱいは多分あの他のゲームをやる時間がほぼない。この間ファイナルファンタジー14のメンテナンス中にフォールガイズやったりとかフォートナイト久しぶりに立ち上げてやったら新しいシーズンに突入してきたりとかして、またマーベルとコラボしてるからまたフォートナイトちゃんとしっかりやらないといけないんですけど、まあとりあえず頑張ってるんで、
まあ頑張ってください。じゃあ俺が追い抜く気が来るのかな、寿司。
下手したらもう抜いてんじゃないの？
いや、俺まだあれです。あれってなんか、どうも3章に分かれてるっぽい感じなんだけど、まだ俺、金田城行ってないの？
あ、僕もまだ行ってないよ。僕は、行ける状態にはなってるけど、いろんなマップの未開放の土地を開放するのを優先して、やってる途中でやめてるから。
あ、俺もそんな感じだから、金田城にすぐ行ける段階でも、
あ、そうなんですよ。
そこら中うろちょろしてる。やっと野兵を襲って簡単に死ななくなった程度。
なんか恐ろしい話をしている。
そこを死ぬもんね、クリさんね、あれね、本当にね。
あれね、油断するとね、油断してちょっと調子に乗ってね、敵をたくさん集めすぎるとね、すぐね、ザクザクザクってね、体力削られてね、死んじゃうからね。
あれね、本当、体力の減りがね、すごい尋常じゃないときにね、減るからね。
だからちゃんと一騎打ちで敵を減らして、で、それから、一人ずつこう来るように、うまくこう敵を誘導しながら倒さないと、本当の時代劇みたいに、集団の中に突っ込んでいくとね、いつの間にか体力がね、なくなってるっていうね。
なんかね、敵の集団に、だからなんか、野営してたりするところに行くときに、隠密で一人ずつ殺す方法と、まず、出てこい！俺と一騎打ちしろっていうのがあるんだよ。で、一騎打ちも、成功するわけじゃなくて、失敗するとすげえダメージ食らうし。とりあえず初めの初期はね、キャラクターが、ね、防御力がなさすぎる。
まあ弱いというか、相手の武器に対する型みたいのがあって、
型とかね、
槍の敵と刀の敵と弓の敵でこの型が有効ですよっていうのがあるんだけど、その型を解放するのに、まあ、レベルじゃないけど、
いろいろやらなき
ゃいけない。敵を倒して、いろいろこう集めないと型を解放できない。
なるほど、う
ん。その型をちゃんと使わないと、攻撃もなんかほぼほぼダメージ与えられないし、それでさらに大ダメージって、ね、無残に殺される。
無残に。
本当に無残なんだから、あれ、本当、体力ゲージなくて倒れた後に、まだぐさぐさやるんだからね。
あ、そう、死んだ後に、
とどめさせ
る。普通は死んだら、You die! とかなるんだけど、この、ゲームは、死んだ後に、また、あれ、倒れて、もう絶対負けるって分かってるのに、こう、微妙に生きてて、最後のとどめを敵が刺しに来るのを待ってないといけない。
ねえ、なんか
暗い。シャーってやるまで。だってこっちだってあれだもん、完全に殺さないと、敵地面にこうやってずっと張ってるからね。
で、
近くにとどめを刺すっていうコマンドが出るから、ね。
とどめを刺す。
ねえ、クリさんね。
そう。
嘘。
で、とどめ刺すと、 あの自分のゲージが回復したりとかするもんで、
あの石油を殺すと
ラッキー
あの回復するためのね、
そうラッキーって
思いながら、まあ、MP みたいなのが、MP みたいなのが上昇するんだ。
そうだもんね、
とんでもない
ゲージ。こんなとこにとどめさせる敵がいるじゃん、ラッキーって思いながらザクってやって、シューンってあの自分のゲージが回復して、おこれでまた技使えるぞみたいなね。
なんかちょソウルジェムみたいな。
だってそもそもはレーションが Z だもん、初めから、
うん、
18歳以上ダメっていう、うん、だからかなりね、あの初めはで大変なんですよ、うん、やっと合格に慣れたかなっていうので、うろちょろしてるんでまだ本当泣きそうなぐらい、あの初めはあの集団に囲まれて死んだからねっていうゲームなので、
リンチ、
まあ本当にリンチだよ。ネクリさん、リンチだよ本当に。
まあまあ、だからあれはね、ちゃんとあの考えてでやんないとね、最初の頃はね、本当、あ、隠密できてラッキーぐらいの感じだけど、途中から隠密になってめんどくせえと思って、そうそうそう、一騎打ちをあの挑戦してあのやって、調子に乗って一騎打ちして失敗すると、ああと思ってやべえ逃げなきゃみたいなね。
隠密で殺すのもだから敵の背後に行ってやらないとできないから、まあ、集団でいるとなかなかそれが難しいしっていう、ね、難しいゲームっていうことで、はい、まあなんかすげえ盛り上がって長くなりそうなので、この応援で終わりにしましょう。
まあリオさんがあのクリアしそうになったら特集ですかね、うん、
どうなのかな、うん、まあ先は長いですけど
大丈夫、僕のファイナルファンタジー14があの一区切りつく頃には多分またあのやり始めるからその頃にはギオさんもだいぶ進んでるじゃないですか。
ああ、そうかな、うん、ただほら忙しいから、動物の森もあるしマーベルアドベンチャー、
動物の森はそんなでも忙しいっていうほどのこともないですけど、
いやまだ完全に島できてない。
あ、
あれギョさん前なんかもうそろそろなんか果樹園がどうのこうので、
え、果樹園は作ったよ、
一区切りするからなんかもうやんなくていいみたいなこと言ってなかった。
果樹園の後にちょっと日本庭園を作り出して、それがこの前で終わったら、今度はちょっとあの先輩はには言って来てもらって知ってると思うけど、あのキャンプ場 あの隣接してる山を、うん、改造しなきゃいけないので。
ああなるほど。
あとまたあの自分の家も今とりあえずあの区画整理のためにあの海辺に追いやられるっていうところを本来持ってこうと思うところに移さなきゃいけない。
ああなるほど、それは大変だ。
なに、自分の家も3回引っ越してますね。
すごい、私まだ引っ
越ゲオさん全然終わりそうにないじゃん。
え、いや終わらせるっていうか、あのゲーム終わりないから。
いやなんかもう
島作りの話ね。
もうほぼこれ終わったらもうほぼやることなくなるからみたいなことを言ってたような気がするんだけど、全然
それが、ね、
終わる気配がないじゃん。
なんかやっぱこっち作っとこうかなとか思っちゃうとね、
うん、まあ、終わりはねないゲームなのでね、
ないゲームなので、はい、
自分次第みたいな。
そりゃ終わんないわ
そうですね、まあ、あのゲームの場合ほら所持金持ってても、あの その所持金が、主人はいっぱいあるんですよ。でそれでどうにかなるゲームじゃないんで、島の作るとか、ね、
お金では解決できないこともある。
そう、解決できない方で時間かかってお金は絶えず潤ってますんで、はい、それだけがねちょっとねあると思うんで、はい
はい、
はい、大変です。
はい、というわけで今回はこの辺で、お相手はクオンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら。
さよなら。
さよなら。